はい、ということで今日は、ポッドキャスト久々なんですけど始まりました。ポリポリの、共同創業者の倉田さんに今日は来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
倉田さん、最初にまずちょっと簡単に自己紹介をいただいてもいいですか？
はい、名前は倉田龍生で、今は株式会社ポリポリポリポリガブ事業部の統括をやってまして、営業、プロダクトマネジメント、カスタマーサクセスのもやってます。で、また、ポリポリっていうアプリ、ポリポリガブアプリの、CTO も兼務しております。よろしくお願いします。
という意味で、事業も、エンジニアリングを見てるっていうことになるということで。
はい。はい、
で、ポリポリなんか3人で、まあ、一度、このポッドキャストに出てもらいましたけど、伊藤社長、伊藤和真くんと、
はい。
倉田さんと、あと山田さんで3人で、はい、大学のまあ、同級生みたいな形で、
はい。
やった3人で起業っていうことで、今、創業してから、もう4年半ぐらいですかね。
そうですね。はい。はい、
やってらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、今回のポッドキャストでは、その、まあ、学生企業でみんなメンバー、創業メンバーが23歳っていうふうに聞いていて、まあ、3人どうやって集ったのかっていうの話と、まあ、あとはその、このなんか政治とか、まあ、行政っていう領域の、まあ、スタートアップっていうのは日本で言うともう、まあ、ポリポリがあるのかなっていうのは僕らの目線で言うと、まあ、あったりしていて、そういう事業ってどんな変遷だったとか、まあ、どんな事業を今展開しているのかっていうのをこう、倉田さんにぜひ聞いていけたら、まあ、いいのかなというふうにまあ思っていて、はい、お話しければと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
なんかこう、まあ、まずちょっと現在地を知りたいなというような気がするんで、なんかポリポリとポリポリガブって、なんかそれぞれどんなサービスをやっているかっていうこととか、まあ、例えばどんな具体的にこう実績と乗ってきているとか、なんかお客さんがね、それこそその、なんていうの、政治家さんであり、こう、行政、まあ、デジタル庁なんかもお客さんとして仕事してるというふうに、かなりまあユニークですがある会社だと僕は思うんですが、
はい、
だからその辺を少しちょっとそれぞれ教えてもらえますか？
はい、ありがとうございます。まずポリポリに関しましては、基本的に政治家さんがいらっしゃいまして、そこからまあ国民ユーザーというこの2つの、利用者さんがいます。で、まず僕らとしては、政治家さんにどのような価値を提供しているかというと、まあ、政策を一緒に作って支援していく、かつそこから作った政策っていうものをポリポリ上で発信をして、ユーザーさん、国民ユーザーさんから意見を募って、それもかつ、データとして提供して、政策推進に生かしていこうというプロダクトをやっております。で、実際に、そうですね、意見は、だいたい、まあ、多くてすごい時に4000件とか、政策テーマで来たりとかして、政策テーマの根本でもあるんですけど、まあ、結構来てる印象はあります。もう一つポリポリガブに関しましては、これは行政さんが政策を推進するときに、自分たちだけの意見じゃ偏りがあるという課題を持ち、そこから、利用者、ユーザーさんに、国民ユーザー、住民ユーザーに聞いて意見を募って、それも反映して自分たちの、政策推進に生かしていこうというプロダクトをやっております。だいたい一つの相談という形で、来て、今のところは100件ほど、平均に来るようになっております。う
ん、ポリポリだと、例えば4000件来たみたいなやつって、なんかすごい反響があったわけじゃないですか。はい、なんか、どんなタイプの、こう、そういうその政策についての、こう、のが盛り上がったんですか？
そうですね、4000件来たやつに関しては、これは国民民主党さんが、発信したものなんですけども、あと基本的にその国民民主党さんの政策を発信して、ここからそのもっとよりどういうふうに、国民民主党をしていけばいいですかっていう相談をしました。そうするとこう国民民主党に求めることっていうのが、どんどんこううわーってこう来たというところがあります。
これは僕すみません、国民民主党がその僕政治そんなに詳しいわけじゃないんで、はい、国民民主党のなんか位置づけとか、その なんかこう、政策のこのメインなものとか、その、ここでこう盛り上がった、どういうようなあの内容、まあ、かなり幅広いかもしれないけど、例えばどんなものですか？はい、
そうですね。国民民主党に、で寄せられた意見とかいうのは、例えば、まあ、社会保障政策みたいなところが、多かった印象があります。まあ、やっぱりこう高齢者 の、 ところで、まあ、支援とかも、どんどんなくなっているところで、国民民主党に対してはもっと経済政策っていうのを通じて、まあ、社会保障っていうところをよりアップデートしてほしいっていう意見は、結構来てまして、いいね数っていうところでも結構100件とか、来てたりします。
なるほど。これなんで国民民主党のやつが盛り上がったってなんか分析あります？ちなみに、やるのか。基本的に興味関心のレベルの話なんですけど。
基本的に、まずこの政策を発信した時っていうのは、まあ、選挙の前で結構近かったっていうところで、政治関心が高まったっていうのがまず一つあります。で、また、やっぱりこう、我々が発信する媒体っていうのは、Twitter、Facebook っていうところなんですけれども、我々のその、まあ、今、利用者として、そのユーザーさんとして使っていただいている方に関しては、こう、より新しい、こう、なんでしょうね。テクノロジーとかっていうところに関心がある方が、層としては多いので、こう国民民主党のこう持っている政策に、共感する人が、それでちょっと、結構いるのかなっていうちょっと印象はあります。
なるほどね。で、ちょうどその僕らのスカイランドとしてはこう、Web3 の、まあ、政策みたいなところの観点で、はい、いろいろとそのポリポリにも助言をしてもらいたいなってことで、まあ、最近はコミュニケーションを増やしてるんですけど、はい、まあ、実際その平正明さんもポリポリの本体の方には使ってもらって、はい、Web3 を日本の成長戦略の柱にみたいな形のやつがあって、そこにコメントがまあ集まってっていうのを今見てるんですけれども、
はい、
そのこれはちなみにこう、まあ、政治家さんに直接声を届けるみたいなって概念って、
うん、
今サイトの方をYouTube の方で見てる人の場合は、まあ、こんな風なトップページがあって、Web3 を日本の成長戦略の柱でっていうふうに上がっていて、っていう、まあ、こういう、まあ、平さんの、なんか多分このページとかを一緒に作ってるわけですね。で、
はい、
で、コメントの方に、その、まあ、ユーザーさんから意見があってっていうので、こういうふうにこう出てくると思うんですけど、で、これがまあ、100件とか集まるところもあれば何百件、まあもっと集まる場合もあるってことですよね。
はい。
うちの、メンバーが書いてるという、はい、中村さんっていう、うん、はい、いう状態だとするんですけど、これはなんか政治家の人たちは、このポリポリに登録している人たちっていうのは、例えば政治家本人とか、なんかその秘書の方とかがいるっていうことだと思うんですけど、こういっちゃくもう一つ一つ全部基本的には目を通してるっていう状態っていう理解をしていいんですか？
そうですね。その観点だと、一つずつ慎重に見ているかどうかでいうと、ちょっと政治家さんも忙しいところはあるので、我々がその、全部見ているというところは、保証は正直できてないというところはあります。ただ、我々としてはやっぱ政策反映するというところが、一番の目的ですので、我々のその、まあ、会社としてこう政治家カスタマーサクセスという部署があって、うん、一人一人政治家さんに対して、国民のユーザーの意見を伝えたりとか、逆に国民の発信するっていうところに対して、うまくして、分かりやすくしていくっていうところに対して、やってらっしゃる方がいます。でその方が定期的に、政治家さんとお打ち合わせをして、このような意見がここから、届きました、こういう意見が今盛り上がっていますっていうのを打ち合わせを通してお伝えしているという状況になっています。
うん、なるほどね。今だと、まあ、ウェブス、平さん以外でも Web3 のメタバース NFT の推進を、はい、みたいなものが あったりだとか、はい、自由で開かれたインド、まあ、あとは日本のクリエイター活動を促進するために、まあ、これとかもなんか、いわゆるスタートアップの事業領域に近いような、うん、こうテーマを掲げてらっしゃる方が、まあ、ポリポリの方がありますよね。
そうですね。はい。
なるほど。で、まあ、一方、ちょっとポリポリガブの方も、ちょっと見ていきたいんですけど、はい、まあ、こっちはいわゆる行政。まあ、行政っていうのは、こう、自治体とか、
はい、
まあ、なんだろう、まあ、経産省か、そういうものですよね。議員ベースじゃなくて、 県とか市とか、あとは、まあ、デジタル庁とかも、とか警察とかこれ乗っけているって状態ですよね。
はい。
で、こっちはこっちで、その、まあ、それぞれ、なんて言うんだろうな、議員さんが見ているものと、その、こういう行政が見ているものとの差って、なんか、どう説明してるんですか？その、まあ、本当に普通の人には。
そうで
議
す
員は
ね。
何をしていて、
はい。
行政は何をしているんですか？
その話だと、議員さんとは違って、行政さんに関しては、みっちり全部、しっかり目を通して見ています。で、やっぱり、我々も、行政、サクセスという部署がありまして、まあ、行政さんと、お打ち合わせを通してコミュニケーションしていくんですけど、やっぱり行政さんに関しては、この意見いいよね、この意見素晴らしいとかっていう意見をして、やっぱりこう、全部ちゃんと見ているというところの印象はあります。
いや、ごめんなさい、質問者、あれですね、議員って何が目標で、目標とか、その、こういう、こう、ユーザーというか、その市民の意見を取り入れ、まあ、議員自体が何を目的にやっていて、行政ってのは何を目的にやっているって言って、両方なんかこう、日本を良くするとか、そういう感じだとは思うんですけど、それぞれ微妙にその立場が違うじゃないですか。なんか、その点ってなんかこう、一般的なこう、まあ、政治に対してとか、行政に対して詳しくない人には、説明する人なんかどんな形を彼らはそれぞれゴール設定を持ってるんですか？
共通ベースで、まず、基本的に言うと、まずじ、政策を進めるっておいては、自分たちのこう考えている知識、調査、だけで、やるとなると、何かしら歪みが、起きてしまう可能性、リスクがあるよねっていう。そこから政策法律を作ったときに、あ、実はこういう意見が、実は聞いとけばあったけど、それ聞かずに、進めてしまった。それによって、大きな歪みが出てしまった。このリスクを最小化するために、あらかじめ、こういうことをやってるんですけど、どうですかっていう意見を通して、リスクを最小化するっていうのが、まず共通としてあります。で、政治家さんに関しては、そこにプラスして、やっぱりその投票してもらう。っていうのは、やっぱり継続、政治活動をするにあたっては大事なところでありますから、より自分の意見、政策を発信して、自分はこういう政策でどんどん頑張ってますっていうところを、我々としてアピールして、知名度を上げていくっていうところが、ゴールとしてはあります。で、行政に関しては、そのリスクを配慮して、いろんな意見を通して事業を、進めていくっていうところは一つありますし、また、より、住民とのコミュニケーションをもっとアクティブにして、もっとより良い行政サービスを届けたいっていう、裏の目的もあります。やっぱり今の行政サービスに関しては、こう、やっぱ国民、住民の意見を取り入れたいものの、そことのその接点があまりにもなさすぎて、全然、なんでしょうね、いいサービスが受け入れ、できてないっていう部分もありますので、こういう、自分たちがこういう意見を、聞いてるよ、意見をこう反映してるよっていう、このプロセス、一連のプロセスを通して、ちゃんと住民が、あ、行政でちゃんとやってるんだなっていう認知を、こう、いいアピールを、いい視点、認知をしてもらうっていうところも裏の目的としてあります。
なんですね、ちょうどそのポリポリガブの方、ポ
はい。
リポリガブの方で言うと、そのどういったものがなんかこう、その結構、まあ、意見として盛り上がったというか、その注目を浴びたっていうのはありますか？どういうテーマでこう意見がすごい集まったとか、まあ、実際に何かこう、発信され、なんて言うんだろう、こうメディアで取り上げられたのか、なんか具体的にもこう、かなりこう、深くこう、動いているみたいなものっていうのはありますか？
我として動いたと、捉えているものは、このデジタル庁さん、デジタル庁さんのこうデータ戦略っていうところとか、重点化戦略っていうところの意見が、結構、敗因につながったと考えております。これを、意見の募集をした後にはですね、まず、まあ、全部となんですけども、意見交換会を、有識者の方を、実際にコメントした方をこうお呼びして、実際に行政さんとこう対話してもらうと。で、その後に、ちゃんとその意見、オンラインにあった意見などを取りまとめて、実際にこれ、オンラインで、もう公開はされてるんですけれども、こういうところに反映しましたっていうのを、実際に資料が、掲載されて、ちゃんとその方針の一部として、 まあ、変更というか反映はされているということは大きなものかなと我々としては捉えております。
この、このなんていうんだろう、このデータ戦略推進ワーキンググループというのは実際行われたものだと思うんですけど、
はい、
こういったものってこういうポリポリガブを通じてなくても多分開催しているものだとは思うんですが、はい、これはもうポリポリ起点で、よりこう有識者を集めるきっかけになっていたりとか、そこで出てくる議題をのとかコメントをこうベースにこう議論したっていうことになっているってことなんですかね。
その意味でいうと、データ戦略ワーキンググループ自体は、それ自体はまああって、そこから、プラスして、データ戦略さんがこう意見を聞いたっていうところで、これは並行してやったもので、
もともとこういう会自体はあるけど、
はい、
ここにこう皆さんっていうのは、まあ、消費者というのか、一般の人の意見を集めるっていう観点で、
はい、
うまく作られたっていうことになるんですかね。
はい、ただ、その事例も一つ言うと、経産省さん、経産省さんの事例に関しては、うん、まさに今おっしゃっていただいたものの事例の一つで、まあ、やっぱりその有識者会議っていうのは、中央省庁さんでは、やっぱりどの政策でもこうやってはいます。で、その時に有識者っていうその、まあ、結構知名度とか意見をもうちゃんと知見を持っている方が会議するだけじゃなくて、国民の素朴なこの意見っていうものを取り入れて議論しようっていう動きを、したのが今回の経産省の取り組みで、今書いてあるその、ですね、ちょっともうちょっとスクロールしたいってもらってですね、はい、これですね、スタートアップベンチャーの成長支援、どんなことですか。このとか、まあ、今回4つその時取り上げたんですけど、この、政策に関しては、実際に有識者会議みたいなものに対して、ちゃんと言うと部会か。部会っていうもの、があるんですけど、プロセスとして。その部会の前に意見を募集して、で、その後にこの実際に部会の時に、この意見を、実際に取り上げてもらったっていう、そういう事例は、あります。
なるほどね。やっぱりその、まあ、ここでこう、なんか、ウェブメディアで、ただこう、コメントが盛り上がってるとか、そういうこと以上に、その、これを反映してっていうプロセスに、まあ、少しずつかもしれませんけれども、入り、なっていっているっていうのが、まあ、今の実績っていうか、取り組みっていうことでいい。
そうです、そうです。はい。おっしゃる通りです。
はい。あと、何でしたっけ？群馬県？群馬県なんか、あれがあったっていうふうに。
はい、あ、そうですね。群馬県も今お取り組み、2022年度でお取り組みをさせていただいているんですけれども、それに関しては、意見を募集して、その後に、実際にその、まあ、意思決定に大きく関わりのある知事を、お招きして、実際にコメントした方とおつなぎして、座談会をするっていう企画を、しました。で、これ自体は、まあ、正直言うと、これまでもやっていたところなんですけど、まあ、僕らの、その、これまでもうちょっとアップデートしていこうっていうのは、実際にこれを、オンラインでパブリックに、実際に公開をして、まあ、いろんな、YouTube でもそのラマライブ、配信をしながら、そこでも意見もらいながら、まあ、Twitter でも意見もらいながら、実際にこう知事にどんどんぶつけていくという、そういう企画をしました。
うん、
それはい、実際にそこでこういう施策どうですかっていうのが対話を通して生まれて、知事からもじゃあこれをやっていこうという、実際にやっていきましょうという話でなっていったということはあります。
なるほどですね。じゃあこういった、まあでも、ポリポリガブに関して言うと、プロダクトのローンチからは2021年でしたっけ？
はい。
の、はい、何月でしたっけ？ 10 月か。
はい。
ほら、まだ1年経ってないけれども、この行政サービスの中でも、その、まあ、デジタル庁、経産省、群馬県、なんかそれ以外も含めて結構いろんな、
はい、
こんな1年でこんなにこう、話が進むもんなんですね。いや、ってのはその素晴らしいなと思って。
あ、ありがとうございます。そうですね。結構やっぱり、我々としてもずっと行政さんとお取り組みをしたいなっていうのはもう創業当時から、思っていたことでありますので、まあ、その意味で言うと、まあ、CEO の伊藤が、まあ、政治家だけではなく、行政さんとも、お話をずっと進めてたっていうところも、ありますので、やっぱりこう、PR を実際にしてみると、まあ、伊藤の、こう、まあ、つながりのある方からのフィードバックをもらったりして、で、その方は結構、こう、中小庁の方だったりとかして、そこからおつなぎしていただいて、話が出てきたという 経緯はあります。
なんかこれすごいですね。
ありがとうございます。
なんか知られざるみたいな感覚があって、
はいはい、
あのなんかやっぱりここにこうもう各省庁、まあ、それから自治体、まあ、区とか県とか市とかがやっぱりこうアイデアも集まるし、うん、まあ、サイトとしてのトラフィックもすごく大きくなってくっていう風になってくると、やっぱり社会インフラにあのなるようなあのポテンシャルはなんかあるのかなっていうのはあの、まあ、思っていて、
はい、
だから僕らもそういう期待値もあるんで、あのいろいろ今あの取り組みさせてもらってるってもちろんあるんですけども、
はい、
あのまあ、改めて聞いてみてもらったっていうところがあります、ね、
ありがとうございます。
はい、
そうですね、あの社会インフラの話でいうと、今あのオンラインで意見募集をする、ポリポリガブ、行政に関して意見募集するっていうのは、まあ、主に、ネットだと、パブリック、なんだっけな、やべ、
パブリックコメントじゃん、
パブリックコメントだ、そうだ、ね、パブリックコメントっていうのが大きくあります。で、はいはい、我々としては、このパブリックコメントと並列したものっていうものとして、あのこ の, あのボリボリガブみたいなものをあの位置づけていきたいなと思ってます。
はい、パブリックコメント、並列っていうのは、その、パブリックコメントをポリポリガブで募集するみたいなふうになってくるといいって意味なのか、
はい、
それともそのパブリックコメントとなんか両方やるみたいなのになるっていう。
あ、そうですね、後者ですね。はい。
これ両方やった方がいいんですかっていうのは、そのパブリックコメントもなんかこう、うん、あこんなの、例えば僕もベンチャーキャピタルやってますけど、パブリックコメント集めてたんだみたいなことが急に出てきて、うん、どこに情報があるかもわからないみたいなのが、なんか今の日本のそういういろんなものの現状だった時の、
うん、
このある意味データベースみたいなものにこうポリポリガブがなっていったりと、ポリポリとポリポリガブがなっていったりするといいのかなって思ったんですけど、
うんうん、
このまあ、並行がの方がベターベストなのかっていうのが、
その意味だと、データ的な観点だと、一括の方が確実にいいですね。はい。それはまず、それは我々として目指すものであって、今言って、僕が言ってる並列っていうのは、ユーザーさん目線として、もしくは行政が調査っていう観点において、並列的に、ユースケースに応じて使用するっていうところは、統一で、一つのプロダクトじゃなく、使い分けはできるんじゃないかっていう意味です。
ああ、なるほどね。それぞれに、まあ、やり方はいくつかやっぱり生まれていく必要も当然あるしっていうことをおっしゃってたんですね。
はい。なら、おっしゃる通りで、データの、管理に関しては、すごいシームレスに連携は、うん、していくべきですし、それは我々としても目指しているところであります。
うん。なるほど。まあ、でもそういう意味では、そのデジタル庁っていうのが今回できて、投資も、まあ、されてると思うんですけど、
はい、
やっぱりここが、デジタル庁が、まあ、やっぱり使ってるっていうのはすごい大きなブランドで、あるとも思うし、うん、今までなんでなかったとか、はい、その横断的にあれやろうっていう話だと思うんですよね。という意味でいくと、その、まあ、その、このデジタル庁との取り組みをこうベースに、まあ、いろんな本当に県とか、はい、自治体とかとの取引に広がっていくと、すごい良さそうですよね。
そうですね。まあ、厳密に言うと、まあ、実はデジタル庁さんは2021の10月から2022の4月でのお取り組みという形でやってて、うん、今は、これから今、そうですね、2022年4月からは元地方自治体とかいろんな、庁舎さんとお取り組みをさせていただいているという、の
状態です。うん、なるほど。まあまあ、わかりました。で、あとは、まあ、今回の話で、このポリポリとポリポリガムのプロダクトについて、はい、まあ、話を、まあ、主に聞いていった感じなんですけど、
はい、
まあ、創業時の話とか、
うんうんうん、
この倉さん自身がその、まあ、こういう事業のシート、まあ、現状 CTO みたいな役割を担っている人っていうのは、なかなかこの世の中にはいないと思うので、
はい、
だからそういう観点をぜひ聞きたいなと思うんですけど、
はい、
そもそもその、なんかこう、どういう出会いでこの、共同創業者3名で、うん、その同世代で集まってると思うんですけど、
はい、
伊藤さんとは、こう、まあ、集合してこの事業に至ってたんですか。まあ、ただ最初は、どう出会ったかってことと、この事業アイデアの方向性ってのは最初からこう固まっていたポイントがあるのかとか、
うん、
ってのはどうですか。
はい、まず構成として、まず、CEO 伊藤で、僕は CTO、倉田で、CDO 山田、この3人の共同創業で、始まりました。で、2人それぞれでいきますと、まず伊藤、CEO 伊藤に関しては、2017年の4月に、僕と伊藤が同じ大学に入学して、慶応義塾大学に入学して、同じ第二外国語のクラスの友達、 でした。で、そこからもうそもそもお互いですね、それぞれ、まあ、何か授業はやるんだろうなという話はもうその時からすでにしていて、で、その中でやっぱりこう哲学とか、まあ、社会科学なり、こう世界のことなりっていうのをこう5時間くらいですね、大学のキャンパスとかでこうわちゃわちゃ議論を交わしてたっていう思い出があります。で、その中で、この政治をテクノロジーで変えれるんじゃねっていうちょっと若気の至りじゃないですけど、ところをその時ずっと話してました。で、まあその時は別に政治の授業やろうとは思ってはなかったんですけれども、こう日が経つにつれ、まあ、ヒッチハイクライなんなりこうなんかもろもろいろんなことをしてて、まあビジコンとかなんなりをして政治授業を実際にやってみるかとっていうところでこういろんな変遷があってなったっていうところがあります。で、山田に関しては、正直その伊藤とは違ってですね、まあ同じ学部で同じ入学のタイミングではありつつも、9月くらいですね、2017年の9月くらいに初めてですね、スタートアップ系のイベントで出会いました。で、当初その時の印象としては、すごい頭がいいなという感じで、ちょっと、ロジカルと言いますか、類まれなるロジカル性があって、話しててもすごいこう綺麗に説明がするから、脳がすごい構造化して話してるんだろうなという印象を受けて、で、ちょっと同じようにですね、伊藤と、僕と、まあ、他いる違う方もいらっしゃって、山田と含めてビジコンとかやって、そこでいろんなことを一緒にし始めたっていう、そういう感じで出会いがありました。
これ当時がだから8歳とか19歳ぐらいだと思うんですけど、
はい、
で社長がいてエンジニアとデザイナーでみたいになったと思うんですけど、
はい、
そのまあクラスはエンジニアの経験ほぼなかったという、
はい、
ことだと思うんですけど、
はい、
まあ、その中でのその、まあ、で山田さんもデザイナーの経験が別にすごいあったってわけではない。
ないですね。はい。
ない。じゃあでもじゃあ3人そういう役割でスタートしようかみたいなスタートをしたってことなんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
で、それで今に至っても、その大枠は多分変わってないですね。多分授業を見られるようになったのが、クラスのがあると思うんですけど、うん、
はい。
いわゆるこうエンジニアリングの方は見てるし、
うん、
で、ね、山田さんはデザインを見てるしっていう感じですよね。うん、
そうです。
これはちなみに、他のスタートアップにもこう参考になるかなと思うんで、
はい。
どうやってそのみんな成長していったんですか？なんか伊藤さんは、なんかその政治家に合う能力とか、うん、なんか政治家に合うっていうより、なんか、やっぱ人当たりの良さとか、やっぱりこう、まあ、行動力とか、もろもろでいくと、その分かりやすくこう、まあ、いわゆるこう、いい起業家のなんか雰囲気を持っていると思うんですけど、こういう共同創業者のエンジニア、デザイナーでゼロベースからある意味こう、会社をこう成長させていくっていうことって、あんまり語られてない気がしていて、
うんうんうんうん、
なんか、どうしたんですか？
はい。まず、多分要因というか、いろんな経緯はあるんですけど、まあ、3つあると思ってます。まず一つは、まあ、何もないっていうところなので、インプットは、非常によくしていたと思ってます。例えば、僕の場合だと、まあ、大学生でもあったので、図書館は、無料で、利用はできました。まあ、なので、何冊借りても正直別に何もお金はもらわなく、払わなくていいっていうところで、何でしたっけな、1ヶ月で、本、コンピューターサイエンス系の本を50冊読破したりとか、とにかくインプットっていうのをもう誰よりもやるっていう、まず精神はまず持ってたというのが一つで、もう一つは若かったっていうところも要因だと思ってます。やっぱ若いかつ何かやるってなってくると、やっぱり助けてくれる方がすごいいらっしゃって、こんな僕にでもですね、未経験の方でもすごいベテランの方が深夜とか何まででご指導をいただきました。なんでいわゆる GitHub とかエンジニアが使うところで、すごいこう、なんでしょう、エンジニアじゃないとやらない、なんでしょう、こう、エンジニアだけど苦戦するようなやっぱ業務っていうのはやっぱあって、その時にすごいこう、深夜でもこう、コメントでこう、これおかしいんじゃないとか、すごい詰めたりとか、まあ、すごい、まあ、怒られることも結構あったんですけれども、まあ、若いからこそ、すごいいろんなアドバイスを言ったっていうのが、まず、2つ目で あります。で、3つ目に関しては、やっぱりまずあのアプリっていうか、コード、プロダクトもやりたいものがあるんだったら作っていこうという、とりあえず分かんなくても作っていこうっていうところは、もう心得ていて、もう作っていってたら、やっぱり助けてくれる人もいるし、なんかできちゃったりはします。なので、とにかくやってみるっていうところで、どんどん成長がなんか結果的にできたかなと思ってます。
なるほど。なんだろうな、こう、現在のポリポリと初期のその、なんかこう、ポリポリが違っ、なんかアプローチが違ったっていうのを、その代表の伊藤君のノートが、2019年ぐらいかな、
はい、
に書かれてるノートも見たんで、はい、いろいろ、まあ、いわゆるこう、政治領域の中でのピボットはしてると思うんですけれども、
はい、
いわゆるこう、振り返って今見てみると、プレスリリースとかとは初期からずっとちゃんと打ってますよね。
そうですね。確かに PR に関しては、他のスタートアップよりも特に心がけてはいたもので。
これはなんかもう3人の中でそういうもんだっていうふうになってたのか、ただ伊藤君はやっぱりそういう、はい、まあ、なんていうメンタリティがあったってどうだと思いますか？
まあ、後者が大きかったですね、うん。やっぱり僕はプロダクト寄りではあったんですけど、まあ、伊藤に関しては、とにかくまずはプレゼンスだと。プレゼンスを持ってやらなきゃ誰も見向きもしないし、政治家さんもアピールをしてくれない、見向きもしてくれないっていうところがあります。なので、もう PR に関してはちゃんともう、どの、なんでしょう、バナーとかに関しても、もうデザインをしっかり作って、文章もすごい遂行を繰り返して、PR するときの事前準備としてメディアさんになんかちょっと言ったりとか、まあ、いわゆる候補の調整っていうのも、一通りやってはいました。
なるほどね。だから、まあ、そういう意味で、その、なんて言うんだろうな、こう、まあ、僕思ったのが、改めて今回のこのポッドキャストにあたって、デザインやっぱりいいですよね。プレスリリースにしても、そのサイトのデザインにしても、まあなんか、コーボレサイトとか全部もろもろが、まあこれ、まあ山田さんっていうのもあるだろうし、多分みんなメンバー全体で結構意識してやっているっていうことなんですかね。
うん、多分そうだと思ってます。やっぱり僕の印象としては、なんて言うんでしょうね、創業として CTO、CDO、CO っていう構成って結構珍しいのかなと考えています。
うん、
というのも、大体プロダクトだったら技術開発あればいいじゃんみたいな。で、デザインに関しては、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、誰か業務委託やればみたいなのが、まあ、当たり前だと思うんですけど、我々としてはもう、創業者が役員が意思決定でデザインに入って、でちゃんとそのブランドのその統合性といいますか思想、これから長期的にどうなっていくかっていうところを議論した上で、まあ、デザインをしていくっていうところは最初から心がけて、それがやっぱ PR にもうまく波及したのかなとはありますね。
なるほど、ね、分かりました。それめちゃくちゃいいですね。であと、もう一点聞きたいんですけど、その、はい、まあ変遷している中で、そのポリポリガブっていうのは事業部の、まあ、事業部長みたいな役割を持ってる、事業、まあ、事業部とかですか、はいっていう役割を持ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
そのエンジニアとしてその初期メンバーとしてその、まあ、会社入、まあ、作ってきて、で事業統括になるっていうところで何かすごい見え方が変わったりとか、やっぱりこういや、なんかやったこととか考えたこととかそういったことってぜひシェアしてもらえますか。
はい、まず開発の時と事業統括は本当に大きく異なっていると思います。開発に関してはだいぶ何でしょうね、プロダクトに関するこれからの長期的にこれからどうなっていくのか、これから、どんな形でサービスとして回っていくのか、ユーザーさんどうやって捉えていくのかっていう結構長期的なところを目線として持って、その上で逆算してっていう結構ゆったりめな思考っていうのが結構自分の中では印象としてあります。なので結構なんか対話とかそういうのを内部でするしたりとか、もっと調査っていうところに時間をかけたっていうのは印象としてあります。で事業統括になったらどういう感じかっていうと、もちろん長期もちゃんと考えるっていうのはまず大前提としてあるんですが、やっぱり短期的な今のユーザーさん、顧客、お客様、そして今いらっしゃるユーザーさんっていうのは本当に満足してくれているのか、また、これからこの、ユーザーさん、顧客を巻き込んだ上でこの事業がどうやって利益上げていくのかっていう、なんて言うでしょうね、本当にこう、まあ、いわゆる利益っていうところに関してはすごいこだわるようになっていきました。
その時なんかこうやっぱりこう会う人とか見る情報が変わったとか、そういうところは具体的に言うと何かあったりしますか？
変わりました。エンジニアの場合に関しましては、まず記事っていう、まず量っていうのが、本とか読書量っていうのがめちゃくちゃ多かったです。うん、で、なんで、人と会うっていうのをまず毛嫌いしていたっていうものがありました。人と会うよりまず早くどんどん情報を取ってきて、ツイッターでもどんどん文字の情報を取ってくるのがもう第一正義だっていう感じがありました。で、事業統括だとそうではなくてですね、正直言うと書いてないと。記事にも何も事業の今後のことなんか全く書いてはないので、もう作っていくしかないと。なんで、もうやるのはもうただ、もうとにかく仕事してやる。で、やって業務とか、どんどん解像度が上がってきたら、あ、じゃあこんなこともできてるんだって、こう想像が湧き立ってくるんですよね。うん、っていうところで、なんかその使い方としては、インプットじゃなくて、どんどんアウトプット、プラス人と会うっていうところで、行動がすごく大きく変わりました。
なるほどね。じゃあ、こう社外の人とかと会うとかっていうのが、
はい、
増えたってのはやっぱり事業を持ってからの方がもう全然違ったなっていう。
そうですね。もう割合としてはもう0と1くらいで、ほぼもう会ってない。もう、会う暇があったらコード書くかインプットするで、今はもう会った方がなんかいろんな知見が得られるなっていう感じでありますね。
なるほどね。わかりました。はい。ということで、前半はポリポリの事業の話。で、後半はその、いわゆるエンジニアとして、エンジン CTO としてスタートして事業部っていうのを見るっていうような話を聞いていった感じなんですけど、ちょっと最後に聞いてきた起業家も多いと思いますし、起業予備軍みたいな方々も多いと思っていて、っていうところで、なんか政治領域のスタートアップしたいんですって人はちょっと多くはないかもしれないんですけれども、なんかこう4年半ぐらいかな、会社の経験を経ての中、メッセージとかで、あとはもしかしたらこうポリポリとして一緒に仕事をする人、可能性がある人とかが聞いてる可能性もあると思いますので、なんかそういう人たちに向けて何かこう倉田さんの中なんかメッセージっていうか、
はい、
なんか、はい、伝えたいことがこういう人に会いたいとか、なんかそういうのがあったら、はい、ぜひ最後コメントいただけますか。
はい、ありがとうございます。じゃあ、起業家、予備軍の方と、実際に政治家、政治領域に関心がある方、ところに伝えたこととしてあるのは、まず企業が予備軍の方に関しては、やっぱり我々のその政治ドメインっていうのは、普通スタートアップは手につけないというか、やらないだろうっていうのが印象としてあると思います。なので、多分、もしかしたら、やりたいって、もし誰かちょっとかすかに思ったのかもしれない。だけど、ちょっとやらなかったっていうのは、多分アイデアとして多分あると思うんです。でも我々としては、でも誰もいなかったからやったっていうのが大きかったです。では、その時にやれるかどうかはあんま考えてませんでした。で、とりあえずやってみたら何かあると。その一心でとりあえずやってみました。で、結果的にどうなったかっていうと、4年でも続いてますし、実際にお客さんもどんどん増えてきて、使ってくださる方もどんどん増えているので、やれないことはないので、本当に自分がかすかにやりたいと思ったのも、とりあえず続けると。とりあえずやってみる。続けるっていうのは、勇気を持ってやっていただくと、何か見つかると僕は確信を持っているくらいに思ってます。はい、で政治領域に関心がある方、スタートアップの方は、僕としては、やっぱ政治の領域でやるっていうのは、じゃあ続けたらできるかというと、そうではなくてですね、いろんな変数があります。それは結構やっぱり人に依存します。でその観点で言うと、我々のこのポリポリっていうのは、その、事業、政治事業を続けて、伸ばせる、ことが可能性がある、人材が僕は揃ってると確信しています。ですので、正直言うと、僕らができなければ他ができないと思っています。なので、もし今、政治領域、スタートアップやりたいんだったら、僕らの2番線のところ行こうかなとか、そういうのはあんま考えない方がよくて、もう。僕らしかいないと考えてもらった方が話は早いかなと思うので、少しでも興味がある方に関しては僕でもいいですし、伊藤でも話を一緒にさせていただければと思っております。
もうポリポリと一緒にやった方がいいんじゃないかと、
はい、
いうことですね。
そうです。
でも政治領域というか社会問題とか、
はい、
本当に今後変えなきゃいけない問題自体が多いから、日本という、はい、国っていう、いい国だと僕は思って、日本人だし日本に住んでますけど、
はい
はい、そういう中でね、その何かこう大きな社会問題を捉える時の、一つのある意味こう側面としてのそのポリポリっていうのはすごい、僕はユニクロにすごい高いと思ってるんで、最近非常にその、チームもいいし、 非常にこの交流を深めていって面白いなと思ってるんですけれども、まあ、ぜひそういうまあ、ある意味気軽に、ある意味まあ、なんかこういう場で働くことも興味を持つ人、働いたり一緒に何かをすることについて興味を持つ人が増えたらいいなっていうのは、まあ、僕らがそうであるように、あるといいなというふうに思ってますんで、これからも応援します。
よろしくお願いします。
はい。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。